国の威厳や存立に関わる、そして信教の自由が踏みにじられることはずっと行われてきました。イスラエルの民は捕囚されました。それは主を捨てて多くの諸国の神々を拝んだからですけども、彼らはバビロンの地に連れられて偶像礼拝の実態を経験していき、主が彼らの拝む神とは全く違う唯一の真の神であることを一つ一つ経験していきます。先には金の像ではなくてネブカドネサル自身が自分の見た幻を示さなければ、またその意味を解き明かさなければ死者として認めないということで命をまとめて取られる状況の中で、ダニエルはこの三人の友人たちと共に主に祈って主の知恵をいただいて証を立て豊かに用いられるようになりました。ネブカドネツァル王はこのダニエルたちが拝む、ユダヤ人たちが拝むイスラエルの神を天の神と呼び、またこれにひれ伏すように命じました。しかしながらその信仰は、イスラエルの民が学んできた信仰とは違っていたようです。ダニエル書の2章46節47節を拝読いたします。ダニエル書2章46節47節。それでネブカドネツァル王はひれ伏してダニエルを拝し、捧げ物と香ばしい香りを彼に捧げるように命じた。王はダニエルに答えた。あなたがこの秘密を明らかにすることができたからには、あなた方の神こそ神々の中の神、王たちの主、また秘密を明らかにする方であるに違いない。こうしてネブカドネツァル王はダニエルが信じる神を他の神々に勝っている、そのことを認めました。ただこのことでどれほど主を知ったのか、偶像礼拝にから主に立ち返ったのかというと、彼の言葉を細かく見てみますと、いろんな点でダニエルたちの信仰とは違っていることがわかります。ダニエルは決して人である自分が拝まれることを認めてはいませんでした。王様が無知の家にやることですから、断罪することはできないにしろ、彼がひれ伏したのはダニエルでした。主の神の前に共にひれ伏すという信仰をまだ彼は持っていませんでした。そして47節を見ますと、神神の中の神とあります。神々も恐れるべきお方、信じるべき方と信じつつ、その中で一番 勝っている最高の神だと。これは主が求めておられる清さとは違います。多くの神々がいらっしゃる中で一番勝っている、そのような信仰は多くの偶像礼拝にもあることですね。私たちの矢をよぞるよろずの神を拝む信仰もそういうところがあると思いますけども、多くの神々の中で実はイスラエルの神が一番優れているのだということを認めたということは、他の神々は神でないと信じたわけではありません。ギリシャの神々でも最高神はゼウス、それは、唯一の神ではなく神々の中で一番優れている神だということで、あります。ですから、主のイスラエルの神の素晴らしさは認めても、しかし、偶像の神の中の一番優れていると認めたことでありますし、また彼はダニエルを拝んだということは、偶像がどんなものかということを知っていたわけです。偶像は自分で生きて何かをなすというよりも、人によって作られて、そして拝まれるものでありまして、神々そのものでなく、ことをなし、また支配するのは神々が立てた、また祝福した人であり、神々を拝むということは実はそれに仕える人を神として拝むという点で、彼は主を信じる信仰にはまだ至っていませんでした。そのためにネブカドネザルは、神様の憐れみですけども、生かされていろんな試練の中で主の前にへり下ることを学んでいきます。そう考えるからこそ、イスラエルの神ではなく、それに仕える、この方に仕えるダニエルを拝んでしまい、ダニエルに捧げ物を捧げたんです。私たちが、その偶像から主に立ち返るという時に、そういうまだ不完全な信仰から始まることも覚えていたいと思います。イエス・キリストを信じますと、その告白が一番の神様の位置に置きましてというところにとどまったままですと、それはまだ主を知ったことでもありませんし、唯一の救い主を知られたことでもないということを覚えていたいのです。ただ神様は、エジプトにおいて、もう偶像に400年以上も染まってきたイスラエルを忍耐して導きましたし、また理解できるように聖書とご聖霊の導きをお与えくださって、すべての人が真の神を真の意味で知ることができるように、 のことを忍耐深く導いておられることを感謝いたしましょう。さて、まあ、そういう、まだまだの、主を知ってない、王ですので、まあ、偶像礼拝は結局人を拝むもの、人の力を拝むものですので、権威を示すことが良いことだと、彼は王として考えて、広大な平地に目立つように、高い、偶像を建てました。かなり細長いですよね。高さ60キビと、幅6キビとというと、縦横比は縦10に対して幅は1。かなり細長いんですけど、高いのでこの平地に大勢集まっても見える、そびえる像です。しかもそれを金で作ると、力とまた富を用いて光り輝く像をネブカドネザルは作り、そして国の主だったもの、そして、支配している諸民族に、封建式に集まるようにさせ、そして、それぞれが戻って、行った、先でもずっと、どんなタイミングでこの号令がかかるかわかりませんけれども、ここに繰り返し角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛および諸々の楽器の音を、という言葉が、忠実に繰り返されていますけれども、あらゆる楽器を、持って、偶像を拝むように命じる。その時にはすべての民がそれぞれの営みをやめてひれ伏すようにと、そう命じたのです。まあ、こういう王の命令が万民論、また諸州に命じられて、それが施行されている中で、ユダヤ人たちが訴えられます。8節以降、イスラエルの民は捕囚されて、偶像の現実を知って、そして自分たちがこの偶像に屈して拝むようになったために滅ぼされて、神様に滅ぼされて奴隷の立場にされているということを思い知っていますので、偶像を拝もうとしません。補修になってどれぐらい経っているか、まだ結構経っているんですけども、まだそれほど長くない時期と思います。ダニエルたちが連れてこられた後にイスラエルの民は補修、大部分はですね、その後に補修になりましたので、記憶は新しいかと思います。そして切り打ちに置かれて奴隷として仕えていました。そんな中で偶像を拝んではいけないという思いがあって、彼らはこの命令に従いませんでした。その中で ユダヤ人の中で王宮に挙げられてダニエルと共に証をしたシャデラク、メシャク、アベデネゴ、ユダヤ名は、ユダヤ名はダニエル、ハナンヤ、ダニエル除いてですね、ハナンヤ、そしてミシャエル、アザルヤ、彼らは、堂々と拝みませんでした。そんな中で、ユダヤ人、全部連れてくるわけでなく、この三人を、名前を挙げて、訴えるのです。彼らは、ネブカドネザルのもとで、用いられていましたから。12節を拝読いたします。あなたがバビロン州の行政を司らせた何人かのユダヤ人がおります。シャデラク、メシャク、アベデネゴです。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えずお立てになった金の像を拝みもいたしませんと王から目をかけられ、また大きい行政の中枢にいるような者たちが王の命令を無視することは示しがつかないということで訴えられます。ネブカドネザルも怒り狂ったと13節に記されています。すぐに呼び出して、優れた人物で、ありましたので、きちんと告げますね。その訴えが本当かと、濡れ衣だったらそれはそれでよかったのです。そして自分の前で王自身が、全ての民に命じたこの命令を守るならそれでよしとすると、ネブカドネザル王としては彼らを信頼してきましたので、それでもうよしとするというつもりで投げかけたんですけども、警告にもかかわらずこの三人はきっぱりと偶像を拝むことを拒みました。王はこのように言いましたね。15節の後半、しかしもし拝まないならお前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる。どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか。しかし16節にあるように王の前に三人は弁解しません、お答えする必要はありませんと。ただ主は御子ならば、イスラエルの神は燃える炉からも私たちを救い出せると、二度繰り返して宣言します。そして18節、たとえそうでなくても王よ、ご承知ください、私たちはあなたの神々には仕える、仕えずあなたが建てた金の像を拝むこともしませんと宣言しました。彼らの心はこの命令が与えられた時から定まっていました。そして この命令が与えられた時に隠れることもしませんでした。神様が正しく裁かれる。神様は助け出すと告げられたわけではないようですね。救い出すことができると御心ならばという証です。しかし神様の御心は命を懸けて主を明かするために殉教させるということもあります。たとえ肉の命は滅んでもやがて蘇らせられて主のもとに約束の地で立つと、そう彼らは信じていましたので、主が取り扱われる御心に信頼して、主がはっきりと命じておられる主だけを神とし、偶像を作らず偶像を拝まない、このすべての神の民に命じられている言葉を彼らは守ると証ししたのです。その結果どうなったでしょうか。19節から30節までに主の御業が証しされ、その結果が証しされています。王はさらに怒りに満ちて、19節の2行目には彼らに対する顔つきが変わったと、王はもういよいよや憐れみをすることはしませんでした。そして、彼は炉を普通よりも7倍熱くするように命じたと。まあ、イメージとしては燃える炉が、あり、そしてそこから、まあ、空気通らないとですね、炎はいくら薪をくべても上がりませんので、空気が入れられていきます。そしてそれより少しどれが分かりますか、高いところに火あぶりの刑にするための台があったと思います。そこに登って来させ、そして炉の中に落とすという処刑の炉が置かれ、そこに落とすことができるようにしました。7倍温度計で測ったというわけではないと思うんですけども、完全に熱く、もうこれ以上熱くはできないほどに熱くしました。すると、激しい炎が炉の上の、まあ、煙突みたいなところになっていると思うんですけども、そこから登っていきますね。王の命令ですけども、軍隊の強いものと、大変暑いところに放り込まなくてはいけないので、屈強なものが選ばれたと思います。三人を縛って、炉に投げ込むようにと。こうして、三人は炉の中に投げ込まれました。どれほど熱かったかが22節に記されています。 王の命令が急であり、炉が非常に熱かったので、その炎はシャデラク、メシャク、アベデネゴを持ち上げた者たちを焼き、殺したとあります。非常に熱い炎が上がっている、急なことだったのでということは、暑さに耐えるような防備はつけられなかったということでしょうか。そしてどんなふうに持ち上げたか分かりませんけども、持ち上げて投げ込む、その炉の炎の周りさえ激しい炎熱で、まあ、ともかく命令を守らなくてはいけないということで、決死の覚悟で投げ込んだことと思います。その者たちが焼け死ぬということになりました。まあ、火事とか激しい炎の中に置かれたら体が焼けただれるということがありますけども、火で喉がやられて呼吸できなくなって、亡くなるということが、起こります。ちょっと話がそれでも聞かれません。でも焼き殺したというのはそのレベルではありません。どれほど激しい炎であったかと。一瞬でもう命が奪われるほどの炎でした。しかしこの三人は守られました。王が見ると、炉の中に、つまり炉を薪を入れるところがあるから、中で炎の中心のところですね、そこに窓があったんでしょうけども、3人のはずなのに4人立っていて全く平気でいるという光景が見えました。火は燃えていますので、炉の中でも暗くはありません。はっきり見たのです。縄は溶けていました。そして何の被害も受けていませんでした。普通にいます。そして第四の者の姿は神の子のようだと、主が共にいてくださったのです。そんなことがあり得るだろうかと思いながら、ネブカドネザルは恐れを感じ、そして近づいて叫びます。シャデラク、ミシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたちを出てきなさい。彼らはその炎の中から歩いて出てきました。炉の中から歩いて出てきたのです。そこにいた高官たちは確かめますけども、火が全然及んでおらず、髪の毛が焦げた匂いもしない、上着も以前と全く変わってない、完全に守られていたのでした。この奇跡を見て王は賛美します。28節から30節を読みいたします。ネブカドネザルは言った。 ほむべきかな、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、そのしもべたちを救い出された。王の命令に背いて、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まないこの者たちを。末ゆえ私は命令する。諸民族、諸国民、諸言語の者のうち、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神に対して、不敬なことを口にする者は誰でも、八つ咲きにされ、その家はゴミの山とされる。このように救い出すことのできる神は、他にはいない、ないからだ。それから王は、シャデラク、メシャク、アベデネゴを、バビロン州で栄えさせたと。神様は先にダニエルに栄誉を与えました。王の夢を解き明かす知恵を与える神であるということを明かしされたからです。そしてシャデラク、メシャク、アベデネゴ、この三人を通して神が力あるお方、そして守るお方であることをネブカドネザルは知ります。そして彼らの神を尊ぶように、不敬なことさえただ口に出しただけでも家族もろとも滅ぼされると宣言しました。こうしてダニエルの証、また三人の友人たちの証を通してイスラエルの民はこの異教のバビロン州の、バビロンの帝国の中で特別に敬まれ、重んじられ、また尊敬され、優遇されることになったのです。主は困難を最善に導かれ、救いをまた祝福を与えてくださいます。私たちは、時にもう殉教を覚悟しなきゃいけない時もあるかもしれませんし、困難を覚悟しなきゃいけないこともあると思いますけども、主に信頼し、信仰を守りましょう。そして、そのように迫害する方のためにも祈るのです。イエス様は十字架で、彼らをお許しくださいと祈られました。世の中は互いに争い、そして復讐 を連鎖させます。しかし、主を信じる者は主と共に愛と許しを持って信仰を固くして証しするのです。なぜなら、すべての民は神様がご自身を知って信じて救われてほしいと願っておられるお方だからです。アブラハムは彼の子孫を通して全ての民が祝福を受けるためにとこのイスラエルの国を建てました。私たちもその民であることを覚えて主を証しいたしましょう。主を証しするためにはまず私たちが主に信頼する必要があります。そのように祈りましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたをあがめます。この、気球の時に、動せずに信仰を証しした三人のように、私たちも主への信頼と平安を持って証しすることができるように、また主に委ねていけますように、どうか信仰を 強めてください。イエスの名前によってお祈りいたします。